今日は先ほどアナウンスがありましたけれども、このマルコによる福音書の第14章の1節から11節を通して愛の贈り物という題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所はマルコによる福音書の第14章の1節から11節です。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の75ページです。マルコによる福音書の第14章の1節から11節です。お読みいたします。さて、杉越と女工との祭りの二日前になった。祭司長たちや律法学者たちは策略を持ってイエスを捕らえた上、何とかして殺そうと図っていた。彼らは祭りの間はいけない、民衆が騒ぎを起こすかもしれないと言っていた。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食卓についておられた時、一人の女が非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。するとある人々が憤って互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にするのか。この香油を300デナリ以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。そして女を厳しく咎めた。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いであらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところではこの女のしたことも記念として語られるであろう。時に十二弟子の一人イスカリオテのユダはイエスを祭司長たちに引き渡そうとして彼らのところへ行った。彼らはこれを聞いて喜び金を与えることを約束した。そこでユダはどうにかしてイエスを引き渡そうと機会を狙っていた。ここまでであります。この聖書の箇所、今日の中心は、3節から9節までですね。イエス様のところに、女の人が来て、イエス様の頭に香油を注いだという話であります。ところがですね、その前後に、前と後ろに、この、ちょっとゾッとするようなことが書かれていますね。イエス様の敵がイエス様をですね、この殺したいと思っていた人たちがいたんだ。当時の宗教的な指導者たちは何とかしてイエスを殺そうとしていた。けれども、祭りの間はいけない。民衆が騒ぎを起こすから、といけないからって、民衆を恐れて、祭りの間はダメだって話をしていたということが書かれていますね。実際、イエス様が十字架にかけられるのはこの祭りの間であったわけですけれども、でもですね、この元々の、この当時の指導者たちの考えは、この祭りの間だけはやっぱりさすがにダメだろうって話をしていたわけですね。そして、この3節から9節の後には、10節から11節のところを見ると、今度はですね、弟子たちの中でイスカリオテのユダがイエスを裏切って、イエスを売ろう、銀貨30枚。ここにはそこまで書いてないですけれども、銀貨30枚で売ってしまうわけでありますが、金を与えることを約束した。そのように書かれています。で、ちょっとスクリーンに絵をですね、出していただきたいと思うんですけれどもですね、こういう風な感じになってますね。この
ユダヤの指導者たちがイエス様を殺そうとしていた。そしてユダが裏切った。この間に、このイエス様に油を注いだ女性の話が出てきます。それを、もう本当に突き抜けているかのように、弟子たちは何にも分かってなかったんだ。私、これ弟子たちっていうのは、この聖書を書いたのは弟子たちですから、私たちはってことですよね。私たちは何にも分かってなかったんだ。そして、イエス様の十字架への道、イエス様はまっすぐ十字架を見つめながら、イエス様はまっすぐ十字架を見つめながら、人々はこんなことを考えていた、人々はこんなことを考えていた、人々はこんなことを考えていた、その中でイエス様はまっすぐ十字架への道を歩んでいたんだ。その十字架への道を分かっていた一人の人がいた。いや、本当にどこまで分かってたか分からない。でも、本当にイエス様にとって慰めであって、イエス様にとって本当に、この、ああ、素晴らしいことをしてくれたな、というふうに感じた、この人がいた、一人の女性がいた。その出来事が、その、ちょうどこのストーリーの中で、本当に、ちょうど、なんて言ったらいいんでしょうかね、宝石のように輝いている。そしてこのストーリーは、この福音が伝えられていく、この私のメッセージが伝えられていくところ、どこででも、この女の人は、女の人のしたことは、どこででも語られていくんだ。そのことを、イエス様は本当に喜ばれたというのが今日の聖書の箇所ですね。本当に人々の思惑、指導者たちは、この祭りの中はダメだと思ってたけれども、ユダが裏切ったことによって祭りの間にイエス様は十字架にかけられるんですけれども、でもイエス様はもう最初から十字架の道をまっすぐ歩いていた。何があったとしてもとにかくイエス様は十字架の道を歩いていた。弟子たちは全く分かってなかった。誰が一番偉いだろうなんて話をしていた。最後の晩餐までしていた。でもこの女性はイエス様のこのことが分かっていた。イエス様の思いが分かっていた。そしてイエス様に愛の贈り物をしたんだというのが今日の構造になっています。ありがとうございました。今日はそれで愛の贈り物という題で2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一は、イエス様に油を注ぐ人。この油を注いだということが、イエス様に対するこの人の贈り物だったんだ、刺さり物だったんだということです。愛の贈り物だったんだということです。この女の人は、イエス様にナルドの香油を注ぎました。これは、イエス様が十字架にかかる直前のことでした。イエス様はこの出来事を受けてですね、どういうふうにおっしゃってるかというと、こういうふうにおっしゃってますね。八節、この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのであるって。本当にこの女性がどこまで分かってたか分かりません。でも、何かイエス様の中に差し迫ったものを感じていたんだと思います。何か今私はこれをイエス様のところに持っていかなければ、どこまで分かってたか分かりませんけれども、今私はこの私の持っているものをイエス様のところに持っていかなきゃということを感じていたのだと思います。それはどうしてでしょうか。それはこのそれほどイエス様のことをこの人は見ていたということです。先ほどの弟子たちとの対照的だって話をしましたけど、弟子たちは全然分かってなかった。弟子たちは、どうなるか、自分たちがどうなるだろうか、そっちの方に関心がありました。イエス様は、私は、人々に捕らえられて十字架につけられるんだよって話を、これまでに書いてあるだけで3回しています。
私は捕らえられるんだよ。私は十字架につけられるんだよ。話を3回しています。でも、弟子たちはわからなかった。弟子たちはそのことの意味がわからなかった。イエス様、そんな悲観的なこと言っちゃいけませんよ。イエス様、そんなこと言わないでくださいよ。そういうレベルでしか考えてなかった。この弟子たちは、最終的には、このマルコによる福音書12章に出てくる出来事を見るならば、それは何を見ていたかというならば、自分たちがこのイエス様が作られる国で、イエス様がこのリードしてくださる世界の中で、どういう立場を手に入れることができるだろうか。何を私たちは手に入れることができるだろうか。そのことで、弟子たちの頭はいっぱいであったのであります。自分がどういう立場に置かれるのか。自分がどういうものを手に入れることができるんだろうか。そのことで、彼らの頭の中はいっぱいになっていたのであります。しかし、この女の人はイエス様を見ていました。イエス様を愛し、イエス様を見ていたがゆえに、イエス様には今が時なんだ。これをイエス様のもとに持っていくのには今が時なんだと、それが分かったのではないでしょうか。先週日々の御言葉で読んだ聖書の箇所でありますけれども、詩編のですね、132編、すいません、もう一回だけスクリーン出していただきますでしょうか。詩編の123編、2節の言葉であります。見よ、しもべがその主人の手に目を注ぎ、はしためがその主婦の手に目を注ぐように、我らは我らの神主に目を注いで、我らを憐れまれるのを待ちます。私はこれを読んだときにですね、本当に自分は何を見てんだろうかな、自分は何に目を注いでるかだろうかなということを思いました。またこのメッセージの準備をしながら、あなたは何を見てきましたか？あなたは何に注目してきましたか？何に目を留めてきましたか？そのことが問われたような思いがいたしました。皆さんどうでしょうか？この女性はイエス様に目を注いでいました。だから今が時だと分かった。イエス様に目を注いでいました。だから何を注いでればいいか分かりました。でも弟子たちは分かってなかった。弟子たちはイエス様を見ていたんではなくて、自分がどうなるか、自分がどういう立場を得ることができるだろうか、自分はどう思われているだろうか、そのことで頭がいっぱいであったわけであります。私たちはどうでしょうか。私たちはどこに目を留めているでしょうか。神様のなさること、神様は何をなさろうとしているのか、神様は何を私に求めていらっしゃるんだろうか、そこに私たちの焦点が合っているでしょうか。それとも、もっと自分のことに焦点が合っているでしょうか。自分は何を得られるだろうか。自分はどう思われているだろうか。そういうものにとらわれていることはないでしょうか。または、神様ではない他のものに目が注がれて、他のものにばっかり気が奪われていることはないでしょうか。または過去の出来事に目がとらわれて、あの人にこう言われた、この人にこんな目にあった、そういうことを自分の傷、そういうものにとらわれていることはないでしょうか。この女の人はイエス様に目を注いでいました。この詩人は神様のなさることに目を注いでいました。私たちは何に目を注いでいるでしょうか。神様がなさろうとする、神様の御手に目が注がれているならば、私たちは何をしたらいいのか、次に何をしたらいいのか、何をすべきなのか、それが見えてくるでありましょう。本当に私たちはこの女の人のように、この詩人のように、神様のなさることに 目を注いでいこうじゃありません。神様がなさろうとしていることに、神様の身思いに、神様が何を願ってらっしゃるかに目を注いでいこうじゃありません。もっともっと時間をかけて聞いていこうじゃありませんか。もっともっとこの労力を注いで、もっともっとこのエネルギーを使って、神様が何を求めていらっしゃるのか、神様が何をしようとしていらっしゃるのか、そのことを求めることにエネルギーを使っていこうじゃありませんか。そして、この女の人は今だと思って、彼女は、これはいろんな説がありますけれども、まあ、多くの人が言うのはですね、この女性が生まれてから少しずつ少しずつ少しずつ貯めてきたナルドの香油であろうと言われます。そういう文化があったんであろうと言われます。ある人は、この結婚のための準備であったんではないだろうかということもよく言われます。子供の時からずっと大切に大切に大切にしてきたもの。売ったら300デナリ。一日のこの稼ぎが1デナリですから、何万ドルというレベルのものですね。何万ドルというものをイエス様のところに持ってきて、惜しげもなくそこで割ったのであります。今これはイエス様のために使うしかない、そのような思いで彼女はそれを捧げました。他の人から見たらそれはもったいない、そんなもったいないことして何するの。弟子たちは言いました。だけどそれだけではない。弟子たちはもったいないだけじゃなくて一言加えました。これを300デナリに売って、貧しい人のために何とかなったのに、貧しい人のために、このどうせならば、貧しい人のために使えばいいのにもったいないっていうふうに言いました。それは正解ですよね。弟子たちの言うことは正解です。いや、おそらくイエス様もそういうことをいつもおっしゃってたんでしょう。本当にイエス様のそばにいて、自分たちこそものが分かってると思っていた、この弟子たちは、それを300デナリに売ればいいのにもったいないっていうふうに言いました。この弟子たちの言ったことは一般的な正解でした。いわゆる正解でした。それを言えば、まあ問題ないだろうって。正解でした。それを言っとけば大丈夫だろうという正解でした。その正解しか言えなかった。でも、この女の人は、その場に一番必要なものを考えて、その場で、今ここで、今この瞬間、イエス様に何が必要だろうか、そのことを考えて、そこで200、300デナリ以上もするようなこの香油をイエス様に何の惜しげもなく注いでしまったのであります。彼女は多分もったいないと思わなかったと思います。彼女は無駄だとは思わなかったと思います。なぜでしょうか。それは彼女がイエス様を愛していた。イエス様に本当に感謝をしていた。イエス様が大切だった。だから彼女はそんなことは思わなかったでありましょう。動機は何だったんでしょうか。彼女にとってはそれは愛でした。だから皆さんそうですよね。私たち愛があるときにそれはもったいないと思わないですよね。予算がね、プレゼントを買うときもそうでしょう。予算が100ドルだと思っても、ああ、これが本当にあの人にはぴったりだなと思ったら、それが200ドルになっても300ドルになっても、あんまりそれはあんまりだと考えちゃうでしょうけど、でも、超えたとしても、ああ、もったいないとは思わないでしょう。また、時間をたっぷりかけると思います。あの人にぴったりな何なんだろう。あの人にはぴったりなの、何がいいんだろう。一生懸命一生懸命時間をかけて探すと思います。これじゃないな、これじゃないなって一生懸命探すと思います。どうしてですか？それはその人を愛しているからです。私たちはイエス様を愛しているでしょうか？私たちは神様を愛しているでしょうか？私たちが神様に従う動機は何でしょうか？神様に捧げ物をする動機は何でしょうか？正解を何とかキープするためでしょうか。それとも愛を持って感謝を持って神様にお答えしているでしょうか。 でも私は今日この女の人の話を準備しながら、でもやはりこの愛の贈り物という時に、この女の人が捧げたものが愛の贈り物だったということ以上に、もっと大きな贈り物がここにあることをやっぱり語らないではいられないだろうなと思いました。この女の人が持っているものを本当に捧げて、今まで積み重ねてきたものを、貯めてきたものを、積んできたものを全部主のもとに割って捧げたように、いやそれ以上に神様は私たちに一人子イエスという贈り物をくださったんだ、そのことに今日ももう一度注目したいと思うのであります。2番目のポイントで、私たちに油を注ぐ方ということです。この女の人がイエス様に頭に油を注ぐ以上に、神様は私たちに油を注ぎたいと願っていらっしゃる、神様は私たちに油を注いでくださる方なのであります。彼女のしたことは福音と一緒に伝えられるとイエス様おっしゃいました。それはなぜでしょうか。それはイエス様のための葬りの準備をしたんですよっていろんなことを言われてます。でもなんでかというならば、それはこの女の人のしたことはこの人のしたことはまるで神様が私たちのためにしてくださったと同じだからです。神様がまず私たちのために、私たちが神様のために何かをする以前に、まず神様の方が私たちのために一人子であるイエス様を与えてくださって、その一人子であるイエス様は何の罪の犯してないのに、罪のない生涯を送られたのに、罪のないお方として私たちの身代わりになって、あの十字架の上で私たちの罪を全部背負って砕かれてくださったのであります。これからこの出来事からもう何十時間後であります。イエス様は十字架にかけられました。そして十字架にかけられて、私たちのために私たちの罪を背負って死んでくださったのであります。イエス様の生涯は最初から十字架に向かって歩んでいく生涯でした。イエス様は最初から十字架に向かって歩んでいました。弟子たちは本当に分からなかったけれども、十字架への道をずっと歩んでいきました。それは何のためだったかというと、あの十字架の上で人々の憎しみがあったでしょう、人々の本当に無理解はあったでしょう、でも最終的にはご自分からまっすぐ十字架に向かっていきました。それは私たちのために、その私たちの罪を全部背負って、私たちが受けなければいけないこの罪の結果である罰を代わりに受けてくださることによって、私たちが許されて神様に感謝して歩んでいくことができるようになるためでありました。イエス様はまさにこの女の人がしたこと以上のことをしてくださいました。私たちのために客観的に見ればもったいないと言われてもおかしくないようなことをしてくださった。なんであんな人のために命かけるんですか、なんであんな人のために命かけるんですかって私たち言われてもおかしくない、そんな私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった。もったいないってことを、でも神様はイエス様はもったいないなんて全然思わないで、私たちのためにこの命を注ぎ出してくださったのであります。この女の人はイエス様の頭にその壺を割って油を注いでくださいました。注ぎました。イエス様の上に油を注ぎました。でも同じようにイエス様はご自分の体という壺を割って全てを注ぎ出してくださいました。そしてこの女の人がイエス様の頭に油を注いだように、イエス様は私たちに油を注いでくださいます。聖書の中で油は聖霊を表しています。私たちの目には見えませんけれども、今も私たちのうちに注がれている聖霊を表しています。聖霊様はイエス様は私たちを、私のために命を投げ出してくださって、聖霊様を私たちに注ごうとしていらっしゃる、 私たちのために本当にご自分を全部捨てて、私たちをその聖霊様の油で満たそうとしておられるのであります。私たちはその応答として、このマリアが、ごめんなさい、マリアというのはここには書いてないんですが、これは他の福音書を見るとマリアなんですけれども、マリアがイエス様の頭にその壺を割って全てを注ぎ出したように、私たちも本当に持てるもの全てを持って主にお答えしていこうではありませんか。このマリアは全てをイエス様の頭に注ぎ切ったのであります。私たちは本当に少しだけイエス様のもとに捧げて、それで歩んでいるかもしれません。でもイエス様は私たちのために全てを注ぎ出してくださいました。私たちもちょうどこのマリアが壺を割ったように、私たちも壺を割るような経験が必要なんじゃないでしょうか。自分のためにちょっとキープしておきたい、自分のためにこれだけは取っておきたい、そういうものを全部主に委ねて、その生涯を神様のために用いていただくべきなのではないでしょうか。念のためにこのちょっと注いで、ちょっとこのだから壺は割らないでキープしといて、そしてやっていこうとする時があるのではないでしょうか。でも神様はあなたのすべてを待っていらっしゃる。この女の人がそうしたように、私たちも本当に私たちのすべてを主に注ぎ切って、主に与え切って、私たちの生涯すべてあなたは神様のものです、私たちの生涯のすべてはあなたのものですとお答えして歩んでいくべきなのではないでしょうか。弟子たちは分かっていませんでした。弟子たちは見えていませんでした。私たちはどうでしょうか。弟子たちは自分のことばっかり見ていました。私たちはどうでしょうか。イエス様の、神様のなさることを見ていこうじゃありませんか。この女の人が全てを注ぎ切ったように、私たちも主に注ぎ切って従って歩んでいこうではありませんか。皆さんの中で、本当に私の生涯すべては神様のものですと本当にお答えして歩み出す方々が起こされるようにと本当に祈らされます。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この女の人は今まで積み上げてきた、貯めてきたすべてを主にお捧げして、本当にイエス様を愛し、イエス様を見ていて、ああ今がこの時だと本当にその時を見極めてイエス様にすべてを注ぎ切りました。イエス様はそれを喜んで、そしてそれをイエス様の十字架を表す器として用いられました。そしてイエス様は私たちのためにすべてを投げ出して、すべてを注ぎ切って、あの十字架の上でご自分を与えてくださいました。神様、私たちもこの女の人のようにあなたの愛に応えていきたいと思います。私たちのこの生涯すべてをあなたに捧げてお従いしていきたいと思います。本当に壺を割ってすべてをあなたのものとして従って歩んでいきたいと思います。どうか主よ、 小さき弱きものですけれども、あなたの御用のために用いてくださいますようにお願いをいたします。聖霊よ、どうか今も一人一人の心に触れてくださって、一人一人の心に語ってくださいまして、本当に一人一人があなたに主体的な応答をしていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。